はい、ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはマンボ、こんにちはニューヨーク。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第19課、織田信長。
こんにちは、ともゆきです。
こんにちは、もとこです。歴史上の人物シリーズ4回目ですね。
はい。今回紹介する人物は誰ですか？
織田信長です。
おお、有名ですね。
そうですね。
はい。では、聞いてみましょう。
織田信長。泣かぬなら、殺してしまえ、ホトトギス。これは、短気で冷酷な織田信長の性格をよく表している句として知られています。織田信長は、15世紀から16世紀末まで続いた戦国時代に活躍した戦国大名の一人で、後に紹介する豊臣秀吉、徳川家康と並び、戦国時代の三英傑と呼ばれています。信長は尾張の国、現在の愛知県の城主の息子として生まれました。物を食べながら街中を歩いたり、突飛な服装や髪型を好んだり、当時の常識では考えられないことばかりをしていたので、周りの人からは、尾張の大うつけ、と陰口を言われていたとか。そんな信長でしたが、父の死により家を継ぎ、尾張一国を統一。周りの大名を戦で破り、たちまち近隣諸国を征服していきます。大うつけとさえ呼ばれた、常識にとらわれない自由かつ合理的な考え方こそが、信長の成功の原動力だったのでしょう。信長に反抗する仏教勢力の力を弱めるために、宣教師にキリスト教の布教を許したり、宣教師と共にやってきた外国兵を受け入れたり、能力の優れている者は出身を問わず登用したりと、当時としてはかなり型破りなこともしました。また、戦に明け暮れるだけでなく、商業や経済の発展や外国との貿易にも力を注ぎ、新しい社会体制、文化を築いていったのです。しかし、冒頭に紹介した句にもあるように、短気で激しやすく非情な面があったのも事実。その性格が全国統一を目前に自分の家臣に殺されてしまうという結果を招いてしまいます。信長に、もう少し人の心をいたわる気持ちがあったなら、歴史は変わっていたでしょう。
おー、ついと戦国時代が来ましたね。ともゆきさん、信長はもちろん知っていますよね。
はい、もちろん。火縄銃を戦場で使った武将で有名ですね。
そうですね、はい、火縄銃っていうと今でいうピストルとか拳銃にあたりますよね。
そうですね、はい、今の鉄砲だと思います。
はい、そうですね、
はい、ちなみに元子さんは何が思い浮かびますか？
そうですね、やっぱり泣かぬなら殺してしまえという俳句ですかね。
はいはい、実際に殺したわけじゃないですけれども、ホトトギスかわいそうですよね。
はい、そうですね。あとは着物ではなくて洋服みたいなものを着ているイメージがありますね。
ああ、洋服ですか。
はい。
例えば
襟に飾りがついた洋服を着ていたりとか、あとマントを羽織っていたりとか、聞いたことありませんか？
あ、西洋の服をたくさん着ていたりということですね。
そうですね、はい、西洋文化にすごく興味があったんだそうですよ。
あ、そうですか。当時としては斬新なことをしていますね。
そうですね、
はい。キリスト教の宣教師に布教を許したとブログの中ではありますが、
はい、
当時キリスト教は禁止されていましたっけ？
そうですね、織田信長の時代より前は特に禁止はされていなかったはずです。ただ日本は古くから神道仏教を信仰していましたから、キリスト教は一般的ではありませんでした。
ああ、そうですね、仏教勢力を弱めるためとブログにありましたが、当時は仏教を利用して力を伸ばしていたり、 勝手なことをしていた人がたくさんいたんですね。
はい、そうみたいですね。仏教は日本で古くから続いている宗教ですから、本来の目的を見失って、政治的に強い立場を持とうという人はいたのだと思います。
ああ、そうですね。ちなみに現代の日本のキリスト教徒の割合は 1% 程度です。
はい。
ということは、信長がキリスト教に好意的だったのに、キリスト教は広がらなかったということですね。
そうですね。これは信長以降のリーダー、豊臣秀吉、徳川家康がキリスト教を禁止したためですよね。
はい。まあ、なかなか宗教の話題は難しいのですが。
そうですね。
はい。簡単に言うと、秀吉や家康が作ろうとした世界とキリスト教の考え方が合わなかったということでしょうかね。
はい。もちろんそうなのですが、仏教を利用して自分の力を強めようとした人がいたのと同じく、キリスト教を利用してひどいことをしていた人がいたのも理由の一つみたいなんですよね。
植民地を広げるためにキリスト教を利用していたという説もありますからね。
そうですね。宗教がそういう目的で利用されていたのだとしたら大変残念なことだなと個人的には思いますね。
そうですね。僕もそう思います。
はい。
さて、僕は個人的に織田信長を知ったリスナーの皆さんにぜひ愛知県に行ってほしいと思います。
おお、信長が治めていたのは現在の愛知県ですもんね。確か名古屋にお城がありますよね。
はい、信長が生まれ育ったと言われる名古屋城があります。
はい。
屋根についている金のシャチホコで有名です。
おお、お城の一番上にある金色の2匹の魚の像ですね。
はい、あれはオスとメスなんだそうですよ。
へえ、なんか意味があるんですか？
はい、シャチホコはインドの伝説の生き物で火事から守ってくれると言われているそうです。
インドの生き物なんですか？
はい、昔は純金だったそうですよ。
本当の金でできていたんですか？
そうらしいですよ。
お
ー、だから尾張の国の隠し金庫という噂もあったとか。
財政が苦しくなったら少し剥がして使っていたんでしょうかね。でも盗まれなくてよかったですね。
とても目立つところにありますからね。泥棒も逆に盗みにくかったかもしれませんね。
ああ、そうかもしれませんね。今回は戦国時代の三英傑の一人、織田信長を紹介しました。
リスナーの皆さん、今回のブログはどうでしたか？コメント欄でぜひ感想を教えてください。
それではまた。
さようなら。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.